この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Year Life 第205回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沢となっております。ボスとはね、ちょっとタイミングが合わず、残念ながら本日は私一人での配信となりますけれども、どうぞお付き合いくださいませ。さて皆さん、昨日はですね、バレンタインデーということだったんですけれども、チョコをあげた方も、いただいた方も、思うんですが、いかがでしたでしょうか。明沢はですね、お客様からいただいたりとか、まあ私がボスにあげたりとか、ボスというかボス一家ですね。犬たちもボスの奥様からチョコレートならぬレバーケーキをもらって、色はチョコレートのケーキみたいなんですけど、ね、もらって夕飯に乗っけようと思ったら忘れてしまったという残念な後でおやつであげようと思います。なんかね、女性からいただくのが最近増えてきたなっていう、友チョコみたいなね、ものが増えてきたなっていう印象なんですけれども。一部企業さんとかでは、昨日ニュースで見たんですけれども、ギリチョコっていうのを廃止して、その分募金をして、海外の大変な生活を送っている子供たちに何か届けたり、あげたりとか、世界的に何かこう活動をするための募金に当てようっていうことをされている企業さんとかもいらっしゃるそうですね。うちはね、ボスと私だけなので、なかなかあれなんですけれども、来年なんか、その分どっか募金しようかなとか思いつつ、ただボスもね、甘いものが結構お好きなようなので、それはそれかなとも思っています。なかなかね、いただくのが多いので、まあお返しというかね、ちょっと体重の増加とかね、お肌の状態が気になる。お年頃ですよね。ね、そんないっぱい食べられなくなってきたっていう、日々少しずつ美味しくいただいてます。いただいた皆さんありがとうございます。昔はなぁ、なんかいくらでも食べられたんだけどなぁ。歳なんですかね。切ない話ですけど。おかげさまで引っ越しの方も落ち着いてきまして、逆にね、心配していたこう犬たちの生活なんですけれども、犬たちより私の方が新しい生活に慣れるのに時間がかかる。っていうね、前もちょっとお話ししたかもしれないんですけど、部屋、同じ建物の中で移動してるんですよ。で、こう鏡合わせみたいな状態で、向きがちょっと変わった部屋なんですけど、ね、スイッチの位置とかがよくわかんなくなってしまう時があって、朝起きてぼーっとトイレ行って、あれトイレのスイッチどこだっけって言って、前、こう後ろにあった寝室の壁をね、触ってみたりとか、以前は寝室があったんですけど、今長期お預かりっ子がいるので、リビングで寝てるんですよ、お布団持ってきて。なんかこう寝室の方にわざわざっていうかトイレに行くんですけど、なんか向きがわかんないからトイレの電気を探すのにえらい時間がかかったりとか、これはね関係あるのかないのかわかんないですけど、扉を開ける向きがよくわかんなくなったりとか、なんか、あ、順応性が低くなってるなっていう部分をこうひしひしと感じる今日この頃です。あ、でもね、実家でお預かりしているのが15歳、16歳ぐらいになるんですけど、彼女も迷子になってたりとかすることがあるので、1DK かな？なので、広いね、5LDK とかそういうお家じゃないから、迷子になる要素はないと思うんですけど、なんか迷子になってて父親が心配してましたけどね。レベルが一緒なのかなっていう部分です。でも思ったより、お預かりのワンちゃんたちも、そんなにね、なんか変に落ち着かないとかそういうことはなく、結構トイレとかも全然失敗したりとかもしませんしね。犬たちの方が順応するのが早いかなっていう感じです。まあ良かったんですけどね。とりあえず、あとは各手続きをして、ということで、てんてこまいになっておりますけれど。新生活始まりました。ここでご報告をさせていただきます。株式会社 B プランニング、ペットの保育園&ホテルオッポ、並びにペット総裁デルファイス、移転いたしまして、番長も一緒です。105号室から101号室に変更になりました。どうぞよろしくお願いいたします。というわけでこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。今回はですね、こちら、 ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、着なくなった洋服をブランディアに下取りしてもらうと猫助けができるをご紹介させていただきます。去年一昨年かなご紹介させていただいたんですけれども、それはねワンちゃんかな、ワンラブさんだったと思うんですけれども、そちらの方がやってらした試みを今回は譲渡型保護猫カフェ猫リパブリックさんとタッグを組んで、猫のためにブランディアさんが立ち上がったということです。本編ご紹介させていただきますと、不要になったブランド品を買い取ってくれるブランディア株式会社ディファクトスタンダードさんが、譲渡型保護猫カフェ猫リパブリックとタッグを組み、眠っている洋服で猫助けを行うキャンペーンを開催している。現在全国で7店舗を展開している保護猫カフェ猫リパブリックは、地域の保護猫団体と協力して保護された猫の里親探しを行いながら、猫とおしゃれで素敵なライフスタイルを提案し、ビジネスとしても自走できることを目指す新しいスタイルの自走型保護猫カフェ、2022年2月22日までに日本の猫の殺処分ゼロにをスローガンに日夜活動を続けているということなんですね。前回、私もちょっとこれ参加させていただいて、ビビたるものですけれども、寄付できたのかなっていう感じなんですね。で、今回ブランディアさんというところの宅配買取サービスで猫を助けることができる今回のキャンペーンは2月の22日。ちょっとキンキンで大変申し訳ないんですけれども、来週の水曜日までに所定のホームから猫リッパハッピーボックスを申し込み、ボックスに機内服を詰め込んで送ると一箱につき500円が猫リパブリックさんに寄付されるという。寄付されたお金は保護猫たちの食費や医療費に充てられるということです。で、私もやってみたんですけれども、結構ね、簡単にできたんですよ。取り寄せ方だったりとか、あと前回はね、ちょっとなんかおまけみたいなものがいっぱいあったんですけれども、今回どうなんだろうな。あ、ついてます、ついてます。ハッピーボックス、今回も可愛いですね。猫リハッピーボックスが来て、その中には、猫リペーパー、猫リパの猫助け写真文、保護猫や猫との素敵なライフスタイルのことが詰まっている、小冊子。あと、猫リパブリックさんのパンフレットだったりとか、猫リパ保護猫応援シート、猫リパの保護猫を応援できるシートと、猫リハッピータッグハイキット、干渉剤とか、この干渉剤あれかな、猫の形のプチプチなのかな、そういったものがついているということです。で、前回ねちょっと開けさ失敗したのがあったんですけれども、ブランディアさんが扱っているブランド品ではないとなかなかちょっとお値段がつかないみたいなんですね。なのでぜひその辺も確認をしていただいて送っていただくと。前はね、その査定額から、査定額ももしだったら寄付できますよっていうのがあったんですけれども、今回は500円だけなのかもしれないですね。で、もしその先売っていただいたお金、売ったお金も寄付したいということであれば、同梱されている、一緒に入っている猫リパブリックパンフレットの方から直接寄付ができるっていうご案内があるということなので、ご確認くださいということですね。なかなかまたいい試みだなと思いますので、ちょっとブランド品眠ってるタンスの肥やしになってるとかっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっとやってみようかなっていう方がねいたら、チャレンジしてみていただいたらいいかなと思います。というわけで今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、着なくなった洋服をブランディアに下取りしてもらうと猫助けができるをご紹介させていただきました。22日までですので、ぜひお早めにやってみてください。というわけで、ワンライの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。冒頭お話ししましたけれども、昨日バレンタインということで、お家の中にチョコが溢れてるっていう方も多いのではないかなと思うんですが、久しぶりにですね、ワンニャンがちょっと食べたら危険ですよっていうものを改めてお話ししてみようかなと思います。もうね、なんかネタとしては毎年1年に1回ぐらいずっとやってるような感じなんですけれども、忘れちゃうじゃないですか。忘れちゃうし、なんか抜けちゃったりとかもするので、もうずっとインプットし続けていただきたい ということでお付き合いいただければと思います。まずチョコレートですよね。危険ってこの時期危険だなって思われるのはチョコレートなんですけれども、チョコレートって言ってもカカオじゃないですか、チョコレートのベースって。そのカカオの濃度によって結構差が出てくる部分があるんですよ。で、カカオの何がいけないかっていうと、テオブロミンという成分なんですが、それが、下痢だったりとか、お腹下したりとか戻したりとか、あと体温が調節がしにくくなったりとか、おしっこ系のものに影響を与えると。で、チョコレート、特に今、カカオ、今っていうかもうここ数年そうなんですけど、カカオ成分が 70% とか 80% とかすっごい濃く入ってるチョコレートとかあるじゃないですか。あとはもうなんか、どっちかっていうと、カカオってあんまり入ってないんじゃないのみたいなチョコレートとかではすごく差が出る部分ではあるんですね。で、カカオがいっぱい入ってるものに関してお話をすると、量がちょっとでも影響がある場合もありますし、結構食べちゃったけど、あ、なんかそこそこ大丈夫みたいな時もあるんですが、最悪の状況だと、神経系を刺激して、中毒を起こして、心不全とかね、心臓系なんかで問題を起こして死亡例があるので、すごくちょっと心配な部分ではあります。なので、ちょっと食べちゃったって、今元気だけど、っていう場合でも、できるだけ早くお医者さんに行っていただくのがいいのかなと思います。今言った症状で一緒に、発生しやすいのはカフェインですよね。コーヒーとか紅茶とか緑茶もカフェイン入ってますよね。その辺もちょっと注意が必要であると。あんまりね、美味しそうな匂いをしない、犬とか猫にとって美味しそうな匂いがするかって言ったら微妙なので、カフェイン系の心配はまあそんなにないんですけど、よっぽどじゃないければね、お茶っ葉飲んじゃったとか、あとコーヒーの粉を食べちゃったっていう時はちょっと危険かもしれないですけどね、お気をつけいただければ。チョコレートとか特にミルク入ってたりとかするとすごい反応がいいので注意が必要ですよね。あとこの時期多いといえば野菜でいうとネギ類、玉ねぎとかニラ、玉ねぎとか有名ですけどニラとかニンニクもそうです。ただニンニクはある程度少量であればいいっていう見解があったりとかなかったりとかなんです。ただ玉ねぎに関してはちょっと問題、ネギとかね、に関してはちょっと問題ですよっていうのがすごく出ています。これはね、血液中のヘモグロビンをよくない状態にしてしまう。ということで、貧血みたいになったりとか、あともちろん戻したりとか、血尿みたいなのが出てしまったりとかね、そういう影響が出てくるそうです。で、ネギ類の毒性っていうのを加熱しても、なくならないっていうことなので注意が必要かなと思います。煮たからいいやとかじゃなくてね。うん、そうだな。これからこの時期って言ったら食べるのが多いのが、エビか。甲殻類多いんですが、エビとかは人間も甲殻類ってアレルギーになる方多いじゃないですか。動物もそうです、そうです。犬とかもアレルギー反応を起こしやすい食物であるっていうことなので、あんまりいっぱいはいいのかなって。あと消化がね、得意じゃないっていうことがあるそうです。ので、ちょっとお気をつけいただくのと、あとこれからだと、あとは、そうだな、寒いからといって温めたミルクとかね、牛乳ですよね。牛乳も、牛乳の中に入っているラクターゼっていう糖分、乳糖って言われる部分が消化されにくいそうで、お腹下しちゃったりとか。するっていうことなのでね、ちょっと注意は必要かな。だからワンちゃんとか猫ちゃん用のミルクとして売っているものだったり、あと私とかよく使うのはヤギミルクとか、ちょっと寒くて体温めてあげたいなっていう時は、まあぬるめですよね。もちろん猫舌とか、犬も熱いのはあんまり得意ではないので、ちょっとぬるめのものにといてあげたりとかはしてますけれども、牛乳は危険ですよ。もちろん大丈夫っていう子もいますよ。ただ、一か八か、っていうんだったらやらない方がいいかなって思うので、あげないようにしていただきたい。特に子犬とか子猫とかっていうのはちょっとした下痢とかでもね、すっごい死に至るみたいなことがずっと続いちゃったら脱水症状とかになってしまって命の危険っていうことがあります。あと多いのが、うちの実家の犬とかでもやめなさいって言ってるんですけど、卵をねよく食べさせるんですけど、卵自体ってすごくいいんですよ。ただ生卵ってあんまりよろしくないので、卵をあげたい場合は加熱したものをあげてください。あとね、 手作り食とかやってる時に生の豚肉とかも危険ですよね。季節とか関係なくなってきちゃいましたけど。これね、調理師の時に教わったのが、有効常駐と無効常駐っていう寄生虫の話だったりとか、人間もそうですけど、生の豚肉食べないじゃないですか。それは寄生虫の中で有効常駐っていう、寄生虫が生きていて私たちの体内に入った時に、その寄生虫が私たちの内臓を食い破るみたいなね、話をされたのをすごく覚えてるのと、あと、トキソプラズマっていう虫、これがそうなのかな、有効常駐なのかな。虫の名前覚えてないんですけど、そういうのがあるので、生の豚肉は食べないように。人間がダメってことは動物、ね、犬とかだって危険なわけなので、気をつけていただきたいなっていう部分ですよね。季節的に言うと、あと植物系とかは、ちょっと前はポインセチアとかね、危険でしたよね。まだあるのかな。あとね、クリスマスローズとかも、これからの時期ですよね。なかなか危険だったり。あとは水仙系。スズランもそうですし、普通の水仙って呼ばれるものも危険です。あと、もちろん梅の実とかも危険なので、ね、人間だって危険なものなので、ちょっと気をつけた方がいいかなっていう部分です。あと、観葉植物系は基本的にあまりよろしくないって言われているので、観葉植物系、お家にある方は届かない場所だったりとか、犬とか暇だと食べてみるみたいなのね、中にそういう子がいるので、ちょっと注意が必要かもしれません。私も観葉植物置きたいんですけど、動物がいる関係で置かないようにして。今日もちょっと買い物に行ってきたんですけど、夕方あたり。鏡を買いに行ったんですけど、ああ、観葉植物いいなーって思って、2がつく大型インテリアショップに行って、なんかプラスチックの造花の観葉植物を見て、でもなーって、プラスチックビニールとかだったらいらないかなって思って買わずに帰ってきたんですけど、なかなかね、最近こう物の選び方は捨てやすいか掃除がしやすいかっていうところになってきてるので、ああこうやってこう淡々とした生活になっていくんだなっていうのを、ちょっとこう合理的な、ね、生活になっていくんだなっていうのを考えましたけど、お家によくあるようなのだと、チューリップとかこれからそうですよね。花系も危険なのが多いので、ちょっと注意が必要ということで、あとはもう季節問わずですけれども、保冷剤とかもなかなかね難しい部分がありますので、短い時間でご紹介するのもなんなんですけれども、危険な食べ物っていうのがいっぱいありますので、落っこどしちゃうのも危険ですし、あとは机の上にとか、結構身軽な子とかはたまにね、すごくびっくりするのが、うちカウンターキッチンだ、キッチンの向かい側にカウンターがあって、で私いつもこうコロコロがついた椅子使ってるんですけど、キャスター付きの椅子を使ってるんですけど、高さが変えられる事務机用の椅子みたいなのを使ってるんですけど、ね、たまに気を抜いてそのカウンターの先にテーブルがあって、テーブルの先に椅子があってみたいなとか、身軽な子だと椅子のところに乗っかってカウンター越しに目が合うとかっていうことが結構あったりするんで、食べ物は基本的にテーブルの上に出さないとか、犬が届く場所には置かないっていうのを心がけたりとかしています。であと、いたずらするものも置かない。いたずらする、されるとイライラするし、怒らなきゃいけないじゃないですか。まあって怒っちゃう方も多いと思うんですよ。私も怒ると思うので、でも、犬とか猫からすれば、あるんだから遊んでるんだよっていう話なんですよね。で、あるならば、お互いの精神衛生上のため、精神衛生上、健やかにいるために、いたずらができそうなものは置かないっていうのがいいんじゃないかなって思います。もう口が届くところにティッシュとかあったら、犬とか面白くてティッシュで遊んだりとかもしますので、あとゴミ箱とかね、漁ったりとかしますので、届かないところに置く。ちょっと食べ物と離れちゃいましたけど、そういうのも一つの手なのかなっていうのは思います。でティッシュとか食べて危険、っていうのありますからね。腸詰まっちゃうとか、あ、お腹の腸ね、すっごいの方じゃなくて、あと紐関係は注意ですよね。これもちょっと獣医さんに聞いたんですけれども、紐関係ってすっごく危なくて、特にあのテグスみたいな細い糸、すっごい危険らしくて、なぜかというと消化していくうちに腸とかに絡まるんですって。だからお尻から出ててもちょろっとね、糸の先が出てても、 引っ張っちゃうと、その摩擦っていうか、糸とかってギューってやってると手切ったりとかするじゃないですか。ああいう感じで腸とかの腸壁を傷つけたり、胃を絞ってしまって、ちょん切ってしまったりとかっていうことがあるんですって。だから糸系とか紐系、タコ糸みたいなああいうのとかもね、危険らしいんですよ。ああいうのを飲み込んでしまったら、もう回復手術をした方がいいというぐらいの、ちょっと恐ろしいものではあるので、注意が必要かなと思います。食べ物じゃないですけれど。誤飲誤食、誤嚥誤食っていうのは注意が必要な部分ではあるので、改めて今回ご紹介をさせていただきました。チョコレートも危険ですので、皆さん十分注意してください。というわけで本編終了いたしまして、こちらでございます。ワンライの勝手に告知コーナーです。今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハッピーさんからお題をお借りいたしまして、ペットと同行避難のシミュレーションを愛犬も楽しめる防災イベントをご紹介させていただきます。こちらですね。大阪で元気防災、うつぼ公園冬遊びが2月の18日土曜日に開催ということなんですね。本編をお借りいたします。うつぼ公園バラ祭りなどを主催する市民団体、うつぼ公園暮らしと緑ネットワークは、公園を活かした普段生活防災ネットワーク事業2017の冬イベントとして、大阪市西区うつぼ公園に行って元気防災、うつぼ公園冬遊びを2月18日に開催します。ということです。都心住まいのアウトドア防災術として、ペットとの同行避難をテーマに、同行避難をテーマの一つに、詳しく防災術を楽しく学べるゲーム、実際の被災地の様子や学べる資料やトーク、被災時の体験ブースなどが用意されます。ということです。また公園内に設置されたかまどベンチ&かまどスツールでは、美味しく学ぶアウトドア無料体験も実施。他にも、常食の調理実習、防災スタンプラリー、各地域の野菜や食品、ワンちゃんグッズなどが揃うミニマルシェなども予定されているということで。結構ね、関東圏の防災系のご紹介はしてたんですけれども、関西圏の防災についてはね、なかなかご紹介してなかったので、今回改めてご紹介をさせていただきました。公園内の一部地域らしいんですけど、なんかすごく綺麗な公園なんだろうなっていう感じなんですが、あ、そうですね、かまどベンチ、焼き芋とか豚汁とか、なんだろう、面白そうだな。あと非常食の実際の作り方とか、ワンちゃんと同行避難のことについて学びながら、ね、防災について勉強できるっていいなっていうのがありますけれども、こちらウェブページがですね、Facebook だけなのかな？この防災のイベントについて、冬遊びということについては、ちょっと Facebook だけみたいなんですけれども。あ、ダンスとか。ちょっとね、市民の方がやってらっしゃるっていうのがまたすごく素敵だなと思うので、ぜひね、興味のある方は行っていただくといいかなと思います。11時から15時ということですね。雨天は中止です。入場料は無料ということなので、興味のある方はぜひ行ってみてくださいませ。関西の方もね、ちょっと行ってみたいんですけどね。京都、奈良とかしか行ったことないので、大阪って行ったことないんですよ。あれ、名古屋って関西じゃないですもんね。ないので、ちょっとね、大阪系も一度進出をしてみたい限りなんですけれど。今回はご紹介だけとなったり。というわけで今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハッピーさんからお題をお借りいたしまして、ペットと同行避難のシミュレーションを、愛犬も楽しめる防災イベントをご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。お教室の方は2月の26日日曜日、朝9時からはで、ステップアップコース、10時半からはレベルアップコース、で、お教室が終わりまして多分12時、半ぐらい。皆さんに教室の後軽食を取っていただいて、休憩をして、12時半ぐらいかな。から、ペットドッグパートナーズテストの説明会が入ります。で、残念ながらですね、もうレベルアップコースの方はもう定員に達してしまいまして、ご案内ができないんですけれども、ステップアップコースに関しましてはまだ若干空きがあります。それもでももう今週中には埋まってしまいそうなので、興味のある方はお早めに。お申し込みいただいたり、見学をしてみたいという方も、 ご連絡いただければなと思います。シーズン7第1回目ということなのでね、ぜひ興味のある方はご連絡をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、ザッツワンニャンライフ第205回目配信をお届けいたしましたのは、私明沢でございました。また来週。ちょっと暖かくなってまた寒いらしいので、どうぞ皆さん体に気をつけてくださいませ。じゃあね。
ありがとう。